ヘブル人への手紙 11-4 信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。ヘブル人への手紙の11章には、信仰によってという言葉が21回繰り返されています。で、聖書の信仰者たちを例に取り上げて、信仰の素晴らしさを教えているんです。多くの人が取り上げられていますが、最初の人はアベルです。アベルはアダムとエバの2番目の子供でしたね。兄はカインと言います。アダムの2人の子カインとアベルがそれぞれ神様に捧げ物をしました。創世記の4章の3節と4節にはこう書かれています。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊のウイゴの中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。この創世記4章3節のしばらく時が過ぎてという言葉はあまり注目されません。けれども、とても大事な言葉だと思いますので、今日はアベルの捧げ物についてお話をする前に、この言葉についてしばらく考えてみたいと思います。しばらく時が過ぎて、で、これは元のヘブライ語では、日を表すヨームという言葉が使われています。直訳するならば、日々の終わりにとなるんです。ヨームは神様が初めに作られたものですね。創世記一章は神様が6日にわたって世界を創造されたとおっしゃっていますが、神様はその6日、1日1日をもまたお作りになって今に至っているわけです。で、日、デイが存在するためには、タイム、時そのものがなければなりませんよね。ですから、聖書が、はじめに神が天と地を創造されたとそう述べているときには、そこには神様が、この世界が入るところの空間だけでなく、その世界が動いていくための時をもお作りになった。神様は、空間と時間をお作りになって、この世界を空間と時間の中にきちんと収めてくださったということがわかります。時、それは創造の時から始まりました。神様が創造の時に宇宙時計とでも呼んだらいいでしょうか。その時計を作ってそれをスタートさせたと考えてみるといいでしょう。私たちはタイマーとかアラームを使いますけれども、神様もまたこの世界に対して大きなタイマーを持っていらっしゃるわけですね。時の経過に従って物事が起こるようにきちんとスケジュールを組んでおられます。創世記に時の始めが書かれているとすれば、黙示録にはその時の終わりが書かれています。神様は時を始められ、また時を終わりになさるお方です。その終わりの時は神様の御心の中ですでに定められているでしょう。永遠に続くかのように見えるこの大宇宙にもいつか終わりの時が来るんです。で、空間を作られた神様はその空間に縛られませんね。あらゆるものの上におられます。空間に縛られませんから、どこにでも存在なさることがおできになります。同じように、時間を作られた神様は、時間に縛られません。時を超えて存在していらっしゃいます。 すべてのものは時の経過によって変化します。でも神様は変わることがないのです。ですから神様は永遠不変のお方であると、そう聖書が教えるのです。時を設定されたのは神様です。ですから神様はご自分が設定されたその設定をもう一遍設定し直すこともおできになるのです。1分は60秒ですね。1時間は60分ですから、3600秒が1時間ですね。で、24時間は3600秒かける24ですから、86400秒になります。じゃあ1年を365日とすると、1年は3153万6000秒になります。でも皆さん、私たちは誰も1年を3153万6000秒として感じていませんね。むしろ1年を、ああ、春が来た、夏が来た、秋が来た、冬が来た。季節に分けて考えます。また、1ヶ月ごとに区分して生活しています。1日だって、ただ、のんべらぼうに24時間ではなくて、午前と午後と夜、そしてさらに眠っている時間、それに分けて、だいたい4つぐらいに分けて過ごしています。そして皆さん、午前と午後と夜、さらに眠っている時間の、そのそれぞれではですね、もちろん時計はきちんと間隔を置いて回ってますよ。でも、私たちにとってはその時の流れっていうのは全然違いますよね。朝はなんかすぐ終わってしまうような気がします。お昼はちょっと長くって、夜はゆったりとしているでしょう。で、眠っている時と起きている時では時間の速さは全然違うのです。また、楽しい時の一瞬というのはなんかあっという間に過ぎ去ってしまいますが、苦しい時の一瞬は本当にそれが短い時間であっても辛いものです。長く長く感じられるものです。で、かっては1秒の長さというのは天体の運行から定められました。今日では国際規約で定められているんですが、1秒とはセシウム133原子の規定状態の2つの超微細構造順位の遷移に対応する放射の周期の91億9263万1770倍の継続時間。何の答えか全然わかりません。でもそれはどんな定義であったとしても人間の間で取り決めたものに過ぎないんです。私たちは時の中に生きていますから、その時を客観的に眺めることはできません。時とは不思議なものです。時を完全に理解し、解明できる人は誰もいません。時を定め、それをコントロールしておられるのは、ただ神様だけです。詩編の31編の15節にこうあります。私の時は、見ての中にあります。この私の時というのは詩人が歌った彼の人生の時を指しているんだろうと思います。神様が私たちの人生のそれぞれの時を導き守ってくださっているという意味なんですが、それは同時にこの宇宙の時も神様の手の中にある。神様がそれを支配しておられるということを教えているように思います。で、創世記に書かれている時というのは、セシウム133原子の何とかかんとかといったものではありません。極めて実用的なものです。しかもそれは、神様が人間の幸いのために作ってくださったと語っています。創世記一章には、五節に夕があり朝があった。第一日。八節に、 夕があり朝があった第二日、13節に夕があり朝があった第三日、19節に夕があり朝があった第四日、23節に夕があり朝があった第五日、31節には夕があり朝があった第六日を繰り返されています。ここでは一日を労働の朝と安息の夕べに分けていますね。創造の時神様は朝に働き、夕に休まれたんです。これは神様が私たち人間に朝には労働の楽しみを与え、夕べには安息の喜びを与えるためでした。そして神様は6日の間に世界を創造されて、7日目はその創造の技を休んでおられます。その日を祝福するためです。すなわちその日に作られたすべてのものが神様を礼拝する。とりわけ神の形に作られた人間と神様は交わるために、この日を祝福の日、安息の日とされたんです。もし神様が一日のすべてを朝も夕もなく労働の時間となさったとしたら、あるいは一週間のすべてを労働の日に定められたとしたら、まあ人は疲れ果て、人類は滅びてしまっていたでしょうね。私たちは一日の三分の一を睡眠に費やしています。でもそれは決して無駄な時間ではありません。現代私たちは夜遅くまで起きています。慢性的に睡眠が不足しているんだそうです。学習や仕事の能率が下がります。病気にかかりやすくもなります。幼稚園や保育所ではお昼寝の時間というのがあるんですけれども、最近は学校でも職場でもその能率を上げるために、昼寝の時間を設けているところがあるんだそうですね。私たちは一日のすべてを労働で埋め尽くしてはいけないんです。どこかで仕事に区切りをつけて神様との交わりを持つ時が必要なんです。創世記の3の8には、そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いたとあります。そよ風の吹く頃というのは、日が傾いて涼しい風が起こる夕方のことです。朝に仕事があり、夕に安息の時があります。その労働と安息の境目のところで、アダムとエバは神様の声を聞き、神様との交わりの時を持ったのです。社会が忙しくなったので、その反省としてこういう静かな時、メディテーションの時を持ちましょうということが言われるようになったのではなく、神様は創造の初めからもともと人間が労働と安息の間に区切りをつけて神様と交わる時を持つようにデザインしてくださっていたのです。まあ現代はそれを忘れたためにいろんな問題が社会の中に起こってきているんでしょう。6日の労働の日々の後には礼拝の日がやってきます。モーセの時代に安息日として律法に定められました。それまで守られてきた安息日がモーセの時代に律法化されたに過ぎません。アダムの時から守られていまして、アダムの子供たち、カインにもアベルにも伝えられ、教えられていたと思うのです。そうであるならば、創世記4章3節のしばらく時が過ぎて日々の終わりにとは、6日が過ぎて安息日がやってきたということを意味しているのかもしれません。ニューリビングトランスレーションというのがあるんですが、これは少しく聖書を意訳したものなんですけれども、そこではカインとアベルがそれぞれの収穫を持ってきたということが書いてありましたので、しばらく時が過ぎてを収穫の時にと訳しています。 その日は収穫を感謝する特別な安息日であったのかもしれません。神様がこのように礼拝の日を定めておられるのは、それによって私たちの体にも魂にも安息が与えられる。私たちが癒され、生かされ、強められるためです。神様の方から私たちに交わりの手を差し伸べ、私たちを祝福しようと待っていてくださるということを表しています。すべての日は神様が私たちの幸いのために作ってくださった日です。とりわけ礼拝の日は祝福の日であり、喜びの日です。詩篇118編24節。これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼうとあります。時を作り、それを支配しておられる神様が、私たちと交わり、私たちを祝福するために、ご自分の方で時間を空けてくださった。日を選んでくださったのです。神様が作り、与えてくださっている一日一日、とりわけ礼拝の日を喜び感謝していきたいと思います。さて、アベルの捧げ物というところにお話を進めてまいりますが、カインとアベルは二人ともこの礼拝の日にそれぞれに捧げ物を持ってきました。ところが聖書は、主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。創世記の4章の4節と5節で言っています。二人とも同じ礼拝の日を守っているんですよ。捧げ物を二人とも持ってきました。祈りの言葉も同じように唱えたかもしれません。見た目は何も違っていません。でも結果は大きく違っています。なぜでしょう。それは二人の心のあり方にあったようです。かつて神様はサムエルに言われました。私は人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。人は目に見える捧げ物の方にまず注目するかもしれませんが、神様はその捧げ物を準備した人の心をご覧になるんです。創世記に、主はアベルとその捧げ物とに目を留められたとありますね。アベルの捧げ物に目を留められただけじゃないです。アベルとその捧げ物です。アベルの心をご覧になったんです。ヘブルの 11-4、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げたとありますが、アベルが神に捧げたのは彼の信仰だったのです。そしてその信仰がアベルの捧げ物をカインの捧げ物よりも優れたものにしたのです。では、アベルの信仰はどのような信仰だったのでしょうか。ヘブルの 11-1 に信仰が定義されていましたね。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰とは、目に見えないものを確信させるものです。目には見えなくても神様は確かに存在される。その神様を知って、認めて、その神様に期待することです。アベルは、まず、神様が目には見えなくても、アベルに礼拝をお命じになり、アベルの礼拝をお受けになるために、祭壇のところにいてくださるんだと、そう信じました。次に、目に見えない神様は、人の目に見えない部分をご覧になる。そのことをアベルは信じました。目に見えない神様を信じる人、目に見えない神様を大切にする人は、目に見えない自分の心もまた大切にするのです。そしてさらにアベルは神様の祝福を信じています。アベルは 群れの中から最上のものを選んで、それを惜しまずに神様に捧げています。一番良いものを神様に捧げた。なぜそれができたんでしょうか。それをくださったのが神様である。この私の羊の群れが健康で増え広がっている。これは神様が祝福して、神様が私に与えてくださった神様からの賜物なんだ。だから神様からいただいたものを神様にお返しするのは当然だ。そう考えたのです。信仰者は常に目に見える幸いの背後に目に見えない神様の祝福があることを信じます。アベルは信仰によって最善の捧げ物を準備し、信仰によってそれを捧げました。つまり信仰の伴った捧げ物をした。捧げ物とともに神への信頼の心を捧げた。神様はアベルとその捧げ物を喜んでくださった。ところが、アベルはカインに妬まれ、殺されてしまいます。神様を信じる者が苦しめられ、正しい人が殺される。なぜそんなことが起こるのか。この疑問は、まことに正しい人であった。罪のないお方、イエス・キリストが、苦しみを受け、十字架で死なれた。そのところに行かなければ、答えを見つけることはできません。ヘブル人の手紙は、その十字架と復活の光でアベルの死を解き明かしています。罪の支払う報酬は死であると聖書は言っていますが、アベルの死はアベルの罪が支払った報酬としての死ではない。これは正しいものの死である。主にあって死ぬ者は幸いであると言われた、その義人の死だというのです。ヘブルの十一の四に、神様はアベルを正しいものと認め、証ししてくださったと書いてあります。また、マタイの23の35では、アベルは義人であると言われています。彼の信仰は、彼の死後も語り伝えられるものとなりました。アベルは死によって滅びたのではないのです。その死を乗り越えて、信仰によって今も生き、私たちにその信仰を励ましてくれているのです。誠の信仰者はいつでもそれに反対する者からのチャレンジを受けます。どの時代もそうです。どの国でもそうです。しかし、それは苦しめられて終わるのではない。たとえ死というものが待っていたとしても死で終わらない。アベルが永遠の世界に導かれたように、神は信じる者を永遠の御国に入れてくださるのです。私たちの人生の一日一日には、良い日もあれば悪い日もあります。どの礼拝の日でも喜び、勇んで迎えることができるとは限りません。今日礼拝に行きたくないなという思いも、正直言って皆さんの心の中に起こらないとも限りません。しかし、目に見えるところに失望や落胆があったとしても、思い煩いや恐れがあったとしても、神様はこの礼拝の日を祝福しておられます。それによって私たちを幸いへと導いてくださいます。礼拝の一日を通して、残りの日もまた祝福されるのです。そうした信仰を持って、週ごとに神様に近づきたいと思います。祈りましょう。主なる神様、あなたが私たちを祝福し、癒し、生かすために礼拝の時を与えてくださったことを感謝します。礼拝に臨む私たちに信仰を与え、真実を持って私たちに近づいてくださるあなたに、私たちも真実な心を持って近づくことができますよう、助け、導いてください。神は霊ですから、神を礼拝する者は、 御霊と真理によって礼拝しなければなりませんと教えてくださったイエス・キリストによって祈ります。